恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。それではご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書箇所は新約聖書マタイの福音書第10章16節から23節まで。マタイの福音書第10章16節から23節まで。それではお読みいたします。マタイの福音書第10章16節から。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また、私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。以上のところから、蛇のように、鳩のようにという題で言葉を味わいましょう。最近、子供たちにお話をする機会を与えていただいて、とても喜んでいます。以前は毎週あっちこっちで子供集会をしていて、いつも子供たちにお話をしていたんですが、今ではたくさんの子供たちの教師やリーダーが与えられて、なんだか私は大人専門のような毎日を送っていました。ですから、教会に来ている大勢の子供たちは私を見ても、あんた誰？あんたどこのおっちゃん？まさにそのような雰囲気で、牧師って言っても、牧師って何？っていう感じで、非常に教会にいても子供たちの前で肩身が狭かったのです。ところが、8月にアワナフェスティバルで、そして先々週には、小学生の高学年のアワナクラブ T&T で、そして昨日は小学校の低学年のスパークスクラブでお話をさせていただきました。そのおかげで、子供たちが私を見ると、あ、ゴキブリ先生とか、ゴキブリちゃんと言って、私の大好きなあだ名で呼んでくれるので、とても嬉しいのです。大人は呼ばないでください。子供たちのお付き合いをさせていただくと、たくさんの素敵な思い出をいただくことができて、すごく得な気分になるのです。先週の月曜日は、アマナジャパンの皆さんと一緒に、兵庫県西宮にあります、宿川聖書教会で、アマナの説明会をさせていただきました。そこで、お母さんに連れて来られていた小さな子供たちにお話をさせていただく機会があったのです。みんなどこに行きたい？ディズニーランド。ディズニーランドに行くには何を持っていく？みんな次々と答えが出て、その後のお話のテーマが天国の話だったようですので、そっちに話を持っていかなくてはいけないので、じゃあ天国へ行くにはみんな何を持っていく？って言ったら、ちっちゃな子供たち手を挙げて、はい、お弁当。はい、おやつ。そうしましたら一番前に座っていた可愛いちっちゃな女の子が、はい、エプロンって言いました。本当にですね、いつも家でおやつを食べるとき、お食事をするときにはエプロンをですね、かけていたので、天国に行くときにエプロンも持っていかなくっちゃ。本当に 子供の前に立つということは大変ですけど素敵な機会を与えていただくことになるのです。子供たちにお話をするときにはできるだけお話だけでなくって目で見える何かの実物教材を用いることが多いのです。 T&T 小学校の高学年のお話のときにはたくさんの動物の目の写真を集めて動物の目の写真を見せながらこの目は何っていうところからお話をさせていただきました。昨日は5つのパンと2匹の魚のお話、奇跡のお話をするのに小さなお弁当箱のようなカゴの中に本物のパンを5つとそして2匹の魚を入れてイエス様にそのお弁当を少年が捧げるとイエス様がお祈りをするとなんとパンがいっぱいに増えたっていう話を手品じゃないんですけれどもいっぱいのパンを別に準備しておいてお祈りをしたらうわパンがいっぱいになったねと言って、チョコレートパンでしたけれどもみんなに分けて食べてもらいましたですね。本当に、子供たちにですねそうやって、見えるような形でお話をするイエス様もお話をするときには聞いている人がよく知っているいろんなものを登場させてよくわかるようにまた生き生きとしたお話をされたのです。イエス様は今日の聖書箇所でいろんな動物を登場させました。それも16節だけの中に動物がいろいろ登場します。どんな動物が登場しますか？子供の集会でしたらここでもうみんなどんどん声が出るんですけども皆さん、昔子供だった時見たよ、ね、みたいでどうぞ子供のように答えましょう。何ですか？今の声は何ですか？気持ちの悪い声が聞こえてきましたが、はい、狼、他に羊、蛇、鳩、そうなんです。この4つの動物が一気に登場してくるのです。今日はそんなことを考えながら学んでいきましょう。イエス様は今12人の弟子、人たちを伝道のために派遣されるにあたっての注意を与える言葉が続いています。いいですか？私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。皆さんと一緒にずっとマタイの福音書を学んできていますので、流れで来ていますので、この言葉に達すると、あれ？と思う方はいないでしょうか。9章の36節でイエス様はこうおっしゃいました。また群衆を見て羊飼いのない羊のように、弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。人々を見て、人々が羊飼いのない羊のような状態にあるのを知られて、腹渡を震わせるほど、まさに団長の思いで、同情されたのはイエス様でした。そんな人々を救うために働き手を送られるイエス様。そしてその手始めにまずは十二弟子を派遣するのです。ですから彼らが派遣されるのは羊飼いのいない羊を救うためではないのでしょうか。ところが今日の箇所では狼の中へ送り出すようなものだというのです。一体どっちが本当なんでしょうか。羊のもとに行くんでしょうか、狼のもとに行くんでしょうか。両方が正しいのです。羊飼いのいない羊に見えるのはイエス様の目に映る人々の本当の姿です。ところがその当の本人はというと、決して自分はそんな哀れな状態にあるとは認めないのです。弱り果てて倒れているなどと思ってもいないのです。私は結構うまく生きている。 自分の知恵と力でこの人生を切り抜けてここまで来たし、これからもやっていける。私を導く羊飼いなんていらない。羊飼いを持て、羊飼いなる神に帰れなんて余計なおせっかい。羊飼いの必要を訴えるお弟子さんたちを彼らはあざけり罵り、ついには彼らを食い殺そうとする狼になってしまうというのです。羊の衣を着ている狼の話があります。しかしイエス様の目に映る人々の姿はその反対で、狼の衣を着ている羊だというのです。本当は迷い、傷つき、弱り果てている羊なのに、狼のように吠えたけり羊を襲うというのです。しかし、主はそんな人々をも深く愛しておられるのです。狼の衣を着た羊、その典型をパウロに見ることができます。クリスチャンになる前のパウロ、サウロと呼ばれていた頃のパウロは、まさに狼のようでした。クリスチャンの群れがあるとそこに容赦なく攻撃を仕掛けて、次々とクリスチャンを捕らえ、餌食にしていたのです。しかしそんな恐ろしげな狼面のパウロの心はというと、実は苦しみもだえ、悩みに捕らえられた哀れな羊飼いのいない羊状態だったのです。外側ではなく、心を見られる神様の目には、荒れ狂う狼状態のパウロのうちに、悩み、痛む羊のパウロが見えていたのです。それは、パウロ自身も気づかないでいる本当の姿でした。さて、私たちも、この世にあって生きるとき、しばしば、狼の中の羊のような立場に立たされることがあります。先ほどの教会学校の時間に、狼についてみんなで話し合っていると、一人の兄弟が、あ、昔こんな歌があったねって言って、男はみんな狼よって、古い歌を思い出してくれました。ですね。狼の中の羊ではなくして、男はみんな狼。ああ、大変ですけれども、信仰に立って私たちが生きようとすると、様々な抵抗に遭います。イエス様の話をしようとすると、その話をするのだったら、もう来てくれるなと、ピシャリと言われてしまいます。では、そうした困難な状況の中にあって、私たちはどのように生きればいいのでしょうか。イエス様は、そこで、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいというのです。狼の中の羊状態の中に生きるキリスト者は、蛇のように悟く、鳩のように素直であれ。蛇、聖書の中では、蛇はほとんど憎まれ役です。悪い意味でしか登場してきません。ところが、ここでは、蛇が良い意味で用いられているのです。蛇のように悟く、悟い存在、知恵があり、賢いものとして登場するのです。皆さんの中で蛇が大好きな人います、いらっしゃいます？正直に、家に蛇を飼っている人いません？結構最近そういう人多いのですけども、どうも蛇がペットの方はいらっしゃらないみたいです。私も蛇は大嫌いですけども、直接聞いてないんですけども、家内は蛇かなり好きみたいですよ。蛇っていうと近づいていきますからね。わあ綺麗って言って、わあ可愛いなんてですね、後で何て言われるかちょっと怖いんですけどもですね、大体が蛇は嫌いです。でも蛇っていうと、皆さんが原っぱなんかで蛇に出くわすと、蛇はどうします？鎌首もたげてあなたに迫って襲ってきますか？蛇って違うでしょ。蛇は大体が皆さんの姿を見ると、蛇の方はあなたが大嫌いみたいで恐ろしいらしくて、蛇は大体が逃げていくのです。 蛇が必ず攻撃を仕掛けてくる性質だったら怖いですよね。とてもじゃありません。原っぱなんか歩けないのです。先日、沖縄に行かせていただいたときに、美しい沖縄の海で水泳をいたしました。泳いでいると、何かが足に噛みつくんです。何が噛みつくんだろうと思いました。クラゲが入ってこないようにちゃんとクラゲの防護のですね、柵もしてあるところですから、おかしいなと思って水中メガネをしていましたので、潜って見てみますと、なんと、これぐらいの大きな、とっても綺麗な、いかにも南の海の魚のような素敵な魚が私を睨みつけているんです。じーっと睨みつけて、そして私の方に攻撃仕掛けてくるんです。うわぁ、沖縄の魚って攻撃してくるんだ。二度足を噛まれてしまいました。ですね。もしかすると子育て中だったのかもしれないし、縄張りがあるのかもしれません。ですね。しかし、蛇っていうのはとても用心深い動物なのです。蛇のように悟くとは、その用心深さを指しているのです。ですから、17節で、人々には用心しなさいと続くのです。鳩のように素直でありなさい。なんと鳩は、素直な動物の代表として、ここでイエス様を用いるのです。鳩ってそんなに素直だっけ？そうですね。先ほどもみんなで考えたんですけど、どうもそんなに素直には見えないんですけども、特にそれは鳩が自分の巣にまっすぐに帰る、そういう性質からそう言われているのかもしれません。私から見ると、鳩よりもずっと素直なのは、我が家の赤線インコ、ルルちゃん。久しぶりに出ましたと。私は世界一素直な動物はルルちゃんだと信じて疑わないのです。じゃあ、鳩が帰巣本能、巣に帰る本能を持っているから、そんなに慣れているルルちゃんでしたら、一度外に出して、放ってみなさいと言われても、私は絶対にそれはできないのです。赤線インコの飼い方の本の中にも、決してどんなに慣れていると思っても、外で放してはいけませんと書いてあります。絶対に戻ってこないから。話したが最後、もう帰ってこないというのです。たまに自分の家の住所を覚えていた赤線インコが家を飛び出して他の人に見つけられて捕らえられてその住所を言ったので帰ってきたというニュースが新聞なんかに出てきます。そのニュースを見た時以来私は一生懸命住所を覚えさせようとしているんですが、松井、由美ちゃんとも住所が言えたら聞かせてあげる約束をして一生懸命その日を目指して教えてるんですけども、まだ言えません。他のことは一生懸命言うんです。お父さん、お父ちゃんって言って一生懸命話すんですけども、まだ言えないので、だから外に話すことはできないのです。鳩の素直さ、交じり気がなく純真で裏表がない、まっすぐな性質。それが、まっすぐに巣に戻っていくから、そう言われるんでしょうか。イエス様は、私たちに、蛇の用心深さと、鳩の素直さを合わせ持て、とおっしゃるのです。わかりやすく訳したリビングバイブルには、こう訳しています。ですから、用心深さの点では蛇のように、純真さの点では鳩のようになりなさい。じゃあ蛇のように鳩のように生きるとは、じゃあ具体的にはどのように生きることなんでしょう。私たちは蛇のように鳩のように生きられた方としてなりよりも、イエス様ご自身を見ることができるのです。イエス様ご自身の生涯を見るとき、確かにイエス・キリストは蛇のように用心深く、鳩のように素直に純真な心を合わせ持っておられたことを知るのです。イエス様は常に 本当に蛇のように思慮深く考え深く用心深いお方でした。何度もイエス様はイエス様のことを妬み疎ましく思い心よく思っていない人々から罠を仕掛けられました。イエス様を訴える材料を見つけて殺そうとしたわけです。しかしです、イエス様はその時そのたんびに素晴らしい答えによって敵の罠をすり抜けたのです。見事な答えでイエス様はいつも罠を逃れられました。また実際に人々がイエス様を捕らえて崖から突き落とし石で撃ち殺そうとした時、イエス様はその間をすり抜けて逃れていかれました。またその地域一帯が不穏な状態に満ちてくるとイエス様は別の地域へと逃れていきました。イエス様は実に素早く巧みに蛇のように敵の手から逃れるお方だったのです。決して英雄的な勇気で敵の手の中にまんまと自分から入っていくようなことはなさいませんでした。まだ私の時は来ていない、まだその時ではないと最後に十字架にかけられるその時までは敵の手に落ちることから逃れられたのです。その用心深さ賢さに習えと言われるのです。鳩のようにイエス様のように裏表のない本音と建前を決して使い分けることをなさらない純粋な生き方をされたお方はおられないと思います。先日祝賀に行った時、その祝賀一帯は本当にですねセレブと言われる人たちの住宅地でした。なんと、ね、私たちのこの土地の10倍も20倍もするような土地の上にですね、住んでいるセレブたち、セレブの子供たちもまた違うのです。セレブの子供が私のところにやってきてお話が終わって、先生のお話面白かったって言って、こちらの方では決してお話が終わってもそんなに私のところにごまをするするに来るような子供はいないのですけど、なんとそうやって一生懸命ですね、私に気に入られようとする素敵な言葉を本当におっしゃるのです。セレブの子は違うなとですね、思わされました。イエス様は生涯本当にまっすぐな心で父の御心に従うという点でも、私たちへの愛を示すという点でも、真実に生きるという点でも、本当に一筋に生きられたのです。それは鳩のような純真さで生きられたわけです。さて、17節から20節を見るとき、私たちがこんな狼の中で生きるような、そんな時にも鳩のように素直に純真に抵抗もせずにパニックに陥ることもなく生きることができるのは二つの理由があるからだというのです。第一に、18節、またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。なんとイエス様のゆえに捕らえられて総督や王様の前に裁判に連れて行かれる、そういうことがあるでしょう。しかしそうされるには大きな目的が意味があるんだよ。それはその場で身分の高い人々や異邦人外国人たちにイエス様のことを証しする素晴らしいチャンスが与えられた意味なんだよ、ことなんだよというのです。実際最初の殉教者のステパノはあの法廷に立ったとき、堂々と聖書からイエス・キリストこそ誠の救い主キリストであることを弁明しました。その殉教の直前のステパノの輝く姿やその証の内容が振り払うこともできないほどの大きな印象、衝撃を、そこでその姿を目撃し聞いていたパウロの心に与えたのでした。そしてそのパウロ自身が幾度も総督や王様の前に引きずり出されて、そしてそれを チャンスとばかりに大胆にイエス・キリストを救い主として証ししたのです。だからどのような場面に立たされてもそれはイエス・キリストを証しするチャンスの場面なんだよ。だから恐れないで、おじまどわないで、鳩のように素直にその場にいなさいというのです。また第二番目に、なぜそんなに鳩のようにおっとりと応用にいられるのか。それは19節。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。わあ、素晴らしい言葉です。皆さんの中にも、今度アワナクラブでお話です、教会学校でメッセージが担当に当たっています、でも今日いい言葉を見つけた、何を話そうかどのように話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。この御言葉を握りしめて、もう何にも準備しないで子供の前に立ったらどうなるでしょう。本当にそのようにした牧師がいるんです。この御言葉を握りしめて講談に何にも準備しないで、そして堂々と講談に立って、主よ、今日のメッセージを与えたまえ、そして頭にひらめくことを延々と語ったそうです。すごいなと思います。ところがある日曜日の朝、同じようにして、主よ、今日のメッセージをと思っても何にも来なかったそうです。そこで近くにいた伝道師に、今日は主は私を通しては語らないようだ、君語りたまえとですねわあ、私も一回そんなことやってみたいなとですね、来週それをやってみようかなとですね、とんでもない恥をかくことになるでしょうですね。このやり方はいかがですか。それはやってはいけないことなのです。聖書は一箇所だけから引っ張り出して使ってはならないのです。聖書の言葉っていうのは必ず前後の流れ、前後関係の中からその意味を捉えねばなりません。これは説教の時に何の準備もしなくてもいい、その時与えられるという意味ではないのです。それはキリストのゆえに、信仰のゆえに捉えられて裁判に引き出された時、そういう非常事態の中での証のケースを指しているのです。そうでない平常の場合にはできる限り準備をして臨まねばならないのです。実は報告にありましたように、明日明後日長野県の松原湖バイブルキャンプ場で開かれる同盟教団の牧師たちの研修会で話をするように招かれています。2ヶ月ぐらい前にそのお招きをいただいて、若い一人の牧師からお電話をいただいて、若手の牧師たちが十数人ぐらい集まって、気軽に懇談会をする、そういう場面ですから、先生自由に何でも話してくれればいいんです。あ、だったらもう本当に自由に語れるんだったら行きましょうって言って気軽に引き受けました。ところがです、一昨日金曜日の夜、アーナクラブに白山恵み教会の矢田先生の奥様がいらっしゃっていて、先生、今度の懇談会、私の主人も行くんですけど、80名超えたみたいです。え、話が違うじゃないの。懇談会、私の広辞苑で引いてみると、打ち解けて話し合うこととありました。それが懇談会です。80名っていうのは懇談会とは言いません。これは講演会です。急に私の中に恐れが出てきまして、打ち解けてどころではない、ね、打ち負かされ、打ちしおれ、打ちのめされるような気分になるんじゃないかと、本当に恐れが出ています。ぜひどのように話そうか、何を話そうかと心配していますので、ぜひ祈って支えていただきたいと思うのです。さて、21節から23節では、迫害というのがどういうものであるかを示し、それにどう対するべきかを教えるのです。21節、兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。 なんという箇所でしょう。最も激しい悲しい迫害が他でもない肉親から起こってくるというのです。赤の他人から何を言われようとそれは仕方がないでしょう。しかし迫害がまた反対が肉親から家族から起こるとき、それはとても辛いものになります。特に日本のように和をもって尊しとなす、そういう伝統の中では、家族の中に一人クリスチャンが起きると、家族の和を乱す、親族の親戚の中で和を乱す者として激しい攻撃を受けるのです。22節。私の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。今、聖書学校の教会史のクラスの中で、教会の歴史のクラスの中で、ちょうど教会の迫害についてのところを学んでいます。特に歴史の中で迫害が激しかったのは、紀元100年から紀元300年ちょっとぐらいまで。この200年の間はローマ帝国の支配の中で、キリスト教は非合法の秘密結社として扱われ、迫害を受け、また、一般民衆からは人類の敵として憎まれ、嫌われ、迫害されたのです。ありとあらゆる罵りの言葉をクリスチャンは受け、また多くの人々の血が流されました。しかし彼らは自分から進んで死を選ぶようなことはしませんでした。逃れられる場合は逃れたのです。イエス様のお言葉があったからです。23節。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。クリスチャンは、逃れられる場合には逃れました。それは決して卑怯な敵前逃亡をせよということではなくして、逃れて、次の町に行ってキリストを伝えなさい。そうやってクリスチャンは逃れながら、そのところどころでさらにキリストを述べ伝えていったのです。ですから、ちょうどタンポポの種が風で飛ばされて、さらに広い範囲に花を咲かせるように、福音の種が世界中に広がっていくことに、迫害が用いられたのです。また、紀元70年、エルサレムはローマ軍によって包囲されてしまいました。そしてついに、ローマ軍の総攻撃がエルサレムに対して行われたのです。その時でした。エルサレムの城壁の中にいた人々は、民衆は、この緊急の事態の中で、神様が助けてくださるに違いない。私たちは神の選びの民だからと信じて、どうしたかっていうと、神殿の丘へ、神殿の丘へとみんな逃れていきました。そしてついには、神殿の中に、神様の清い宮の中にみんな逃げ込んで、そこで神が奇跡的に自分たちを救ってくださると信じて待っていたのです。しかし、何事も起こりませんでした。神殿はむごたらしい血の海になってしまいました。そして神殿は火で燃やされてしまい、ついに歴史の舞台からイスラエルという国はその紀元70年で消えてしまったのです。完全にイスラエルは滅亡したのです。なんと、第二次世界大戦の終わるまで、20世紀になるまでイスラエルは歴史の舞台から消えたのです。ところがです、人々が神殿の丘を目指しているとき、別の方向に向かう一団の人々がいました。誰？クリスチャンたち。エルサレムの教会のクリスチャンたちは、神殿の丘へではなくして、反対にエルサレムの山から下って、ヨルダン川、そしてヨルダン川を下って、さらに向こう側のペレアへ。イエス様が、荒らす憎むべき者が立ったら、あなた方は山へ逃げなさいという予告をいただいていましたので、その言葉に従って、神殿の丘ではなくして、ペレアを越えた山へと、クリスチャンは逃げていって、命を保ったのです。クリスチャンはそうやって時にですね、いい意味で本当に蛇のように悟く逃げるのです。 2000年の教会の歴史は、まさに血に塗られた殉教の歴史でもあります。殉教の歴史と呼ぶとき、なんとなく私たちはそれを遥か彼方の私たちから遥か昔の出来事のように考えます。ローマ帝国の中のあの200年の血生臭いあの時代、日本でも徳川時代から明治時代の初めに至るまでのキリシタン近世の中でのあのむごたらしいキリシタンへの迫害の数々、私たちは迫害というと、また殉教というと過去のことのように考えます。ところがそうではないことをぜひ覚えねばなりません。ある統計によれば、私たちがほんのこの前まで過ごしてきたあの20世紀、あの20世紀だけでも、キリストの名のゆえに殉教した人々、殺された殉教者と呼ばれる人たちは、なんと1億人を超えていると言われています。1億人を超えるキリストのゆえの殉教者、その1億人という数は、それまでの1900年の間の殉教した人々の総合計よりもさらに多いのです。イスラム圏の中での迫害、共産主義諸国での凄まじいクリスチャンへの迫害は、過去のことではなくして今現在進行中の出来事であることを私たちは忘れてはならないのです。私たちは北朝鮮、テポドンが今にも日本に飛んでくるかもしれない、その前にあの北朝鮮をどっか叩いてくれればなんてひどいことを言うのですが、最近の報告によればあの北朝鮮にも本当に深い深い地下に潜ったような秘密の教会がどんどん成長して、なんと北朝鮮2300万人の人口の中でクリスチャンの人口が50万人を超えていると言われているのです。50万人、2300万人の中で、50万人、1億を超える日本人の中で、カトリック、プロテスタント合わせても統計上100万で、実質は50万をさらに下るのではないかと言われる中で、北朝鮮の中に秘密のうちに信仰を保って、本当に厳しい中で、いる方々、兄弟姉妹たちが今あのすごい時代の中を生きていると知るだけで、私たちは祈らされるのです。迫害、殉教と聞くと私たちと関係のない縁遠いことのように聞こえるかもしれませんが、私たちは今この時代に、同じこの時代の空気を吸っている兄弟姉妹の中に多くの人々が迫害の中で、殉教の危険の中で、いや、殉教者の道を選んで死んでいる人たちが大勢いることを忘れてはならないのです。そしてまた、私たちがこのように平和で自由な国に生かされているからこそ、日々の生活の中で私たちは蛇のように悟く、鳩のように素直に生きることが今求められているのです。私自身は、礼拝の説教の中でできる限り政治的な発言は控えるようにとこれまで努めてきました。教会の中には様々な立場の方々がいて、そしてそれでいいのです。教会は政治的な活動の場ではないからです。しかしです、政治が私たちの信仰の世界や心の中の価値観に対して介入してくるとき、教会は決して鳩のように素直だけであってはならないのです。蛇のように賢く行動せればならないのです。思慮深さが求められるのです。新しい日本の指導者、総理大臣が決まりました。私たちは聖書の御言葉に従って、国の指導者のために祈らねばなりません。天皇陛下のために、総理大臣のために、県知事のために、また市長のために、町長のために、様々な上に立つ人々のために祈れとあります。私たちは祈るべきです。それは本当に神の祝福を得ることができるように祈るのです。新しい日本の総理大臣のスローガンは美しい日本です。確かに 今やこの国はかつての美しさを失ったかのように、醜い出来事やむごたらしい事件の連続でうんざりとさせられます。しかしです、政治家がこの国を美しい日本にしようと声高に叫ぶとき、心からアーメンとは言えないものを感じさせられているのです。彼らが美しいと感じるもの、それが君が代を国歌として歌うことであったり、日本の日の丸を国旗として敬意を払うようにということであったり、靖国神社を平和を祈る場所として大切にすること、それが美しいことと言うなら、私たちは決してそれを美しいとは言わないからです。美しいか、美しくないか、その基準を国に決められては困るのです。日本の国がますます激しくおかしな方向に向かっていくのを私たちはただ鳩のように素直に、また放り場に惹かれていく羊のようにおとなしく見ていてはならない。私たちは蛇のように用心深く時代の動きをしっかり見つめながら、私たちは祈り、また時に発言し行動していかねばならないことが出てくることを今知らされるのです。今日、鳩のように、蛇のように、蛇のように、鳩のようにというこのイエス様の言葉をしっかり胸に刻みつけて歩みたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もまたあなたが私たちに御言葉を通して警告を与えてくださっていることをありがとうございます。私たちはまたこの場からそれぞれの家庭に、職場に、地域に、学校にと帰っていきますが、イエス・キリストに会って生きようとするとき、まさに狼の中に送り出される羊のような状態になってしまうことがあります。どうか間違っても私たちが狼に対抗するには狼になる必要があると、狼になることがありませんように、時に教会がキリストの名のゆえに狼のような状態になってしまったことを歴史の中に見るのですが、どうぞそのような過ちを犯すことがありませんように。しかしどうかそのような中で蛇のように悟く、鳩のように素直に、この二つを合わせ持つことのできるクリスチャンとして、それぞれが生きることができますように導いてください。どうぞ素直さだけではなくして、本当に思慮深い、また用心深いキリスト者として、それぞれのところでキリストに会っていき、また告白し証ししていくことができますように導いてください。またこの教会をそのような砦として、あなたがこの地域にあって、その二つの性質を合わせ持つ教会として固く立っていくことができますように、どうぞ導き助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。